はい、そうですね。
ですね。
はい、じゃあ、皆さんに、ね、一言いただきましたので、次は大輔さん、言霊市の未来、はい、目指す世界観についてちょっと思いの丈をお話しください。
はい。じゃあちょっと私の方でお話をさせていただきますので、まあ簡単にちょっとまとめながらお話ししたいと思うんですけど、まあ、今回ですね、まあ、これだけの大きな、規模の、まあ、イベントって本当言霊協会でも初めての、まあ、チャレンジという形になっています。で、私自身も本当にまあ、イベントをこうやって運営するってことは本当に経験がなかったんですけども、まあ、千尋さんの一声で、まあ、そういう流れになって、私も自分の成長のためにということでね、いろいろ、動いている中でね、本当にこのイベント自体、まあ、先生もよくおっしゃるんですけど、イベント自体がまあ盛り上がって、まあ、たくさん来ていただいたとしても、まあ、その場でバーッとも打ち上げ花火のように終わってしまっては、まあ、全く意味がないので、これはもういろんな人から僕もアドバイスをね、今回のコラボ公演を企画するにあたって、アドバイスを聞いてね、絶対にその場だけで終わってしまって、やれやれで、燃え尽き症候群にだけはなるなよと。そこは強く釘を刺されることが本当多々ありました。なので、コラボ公演はあくまできっかけ、手段っていう風な考え方で、その先の未来ね、これを通して、どういう言霊市の未来を描いているのか、で、またその目指す世界観は何なのかっていう、まあ、ここをしっかりと、まあ、見定めないと、こういうイベントっていうのをやる意味がないよっていうことを、本当にいろんな経験者の方からお話を伺いました。でその中で皆様もね、じゃあどういうことをこう未来を見て、世界観を見て、関わるのかっていうことが、やっぱり見えないと、関わりようもないと思うので、ちょっとその辺をお話しさせてもらいたいなと思います。で、わかりやすく簡単にちょっと合言葉っていうのをちょっと設定させていただいたんですけど、これが、ドン。はい。いざ言霊、この世を高間ヶ原にっていうね、このシンプルな2行の言葉にまとめさせていただきました。でこれは今年の、まあ、言霊市合宿にご参加いただいた皆様は、まあ、山下先生からもそんな話もあったと思うので、耳にしたことあると思うんですけど、やっぱりこのいざ言霊っていうね、まあ、このいざっていうね、まあ、ここに一つの心意気が入っています。で、もともとこれ語源というか、僕も歴史の教科書でいざ鎌倉っていう言葉を学んだことがあって、でそれはどういうことかっていうと、結局まあ武士たちがですね、まあ、自分の主君をね、まあ、守る気持ちっていうのは常にやっぱ死ぬまで持ってたんだけども、まあ、時代の流れとかでね、自分たちは農家にならみんなにしないといけないとかっていろいろまあ、商人にやったりってこうやるんだけど、まあ、いざ主君とか国が大変だっていう時には、いつでもこう自分はまた武士として武器を持って、守りに行くよっていうね、なんかそういう常々の心のありようみたいなものを、まあ、いざ鎌倉に馳せ参じますよっていうね、まあ、そういう生き様を表した言葉なんですよね。なので、まあ、今回は一つ皆さん言霊っていうものをね、山下先生とのご縁の中で学ばれて、まあ、非常にそこにね共鳴をされている皆さんだと思うので、まあ、この言霊の目線でね、よっしゃ いざまあね、こういうことが起こればですね、まあ、いつでも自分の力を出して、強みを出してね、協力しますよっていうね、そこに関わっていきますよっていう、まあ、その心意気を、まあ、このいざ言霊っていう言葉に、込めています。ですから、私の出番ですよというね、まあ、そういう能動的な思いがこの言葉に込めさせていただきました。で、まあ、このいざ言霊には3つの心意気っていうのがありまして、この3つですね。はい。一つ目がですね、まあ、当然これはやはり自分の名前の使命ですね。まあ、お役目をこう果たすっていう意識は、まあ、常にこれは日々、毎日そこを意識しながらね、自分がどのように人のお役に立っていくか、使命を果たしていくかっていうことを、まあ、心意気として持っているのが一つ目。で、二つ目がですね、逆に強みばかりではなくてね、まあ、皆さんもこの表と裏っていうところで先生からも話よく聞くと思うんですけど、まあ、自分の弱み、っていうのも実はこれネガティブではなくって、この弱みを出すことで実は相手の強みを引き出すというね、まあ、これがですね、日本人の根底に流れている考え方なんですよね。まあ、お互い様っていう話です。はい、それはだから結局言霊の、 強み弱みを、まあ、周り自分の周りの人たちによって補い合いましょうというこの考え方ですよね。これ実はね、あの東京公演、名古屋公演、翡翠小太郎さんもその話をずっと話していまして、あの翡翠さんはね、パズルの法則っていうことで、まあ、ジグソーパズルのワンピースに例えてね、我々そのデコとボコを持っている存在で、まあデコがね、強み、ボコが弱みっていうところなんですけど、弱みをね、なくそうなくそうとして、そこを埋めようとしたりとか、自分を大きくしようとかってしがちなんだけど、決してそれをする必要はないと。とにかく自分はそのままのピース、ワンピースで、その自分のデコはね、まあ誰かのボコを埋めることができる。で、自分のへこんだところは誰かがその、補ってくれるっていうね。まあそうやって一人一人がピースとしてつながって、全体として大きな、まあ地図を描きましょうというか、世界を描きましょうっていうのをこうパズルの法則っていうことで、あの、東京でも名古屋でもお話しされてました。まあ、この考え方って、まあ、全く先生の言霊の他の考え方と、あのエッセンスは一緒なので、表現の仕方が違うだけなので、いよいよやっぱり日本の英知を語る2人がそういうことで、まあ、発信を しだしていますので、ですからこれはもうこれから絶対必要な考え方なんだなっていうふうに思いますので、まあ、これが2つ目の心意気で、3つ目、これは神話からの話なんですけども、まあ、神話の神々はね、何を目指してたかっていうと、実は問題解決自体を目的としてなかったっていう話も実は名古屋公演に出てまして、問題解決するよりも実はみんなでこうやって話し合うこと自体が大事なんだっていうね、いろんな人の意見を聞きながら自分の意見も出しながら、こういう場を持つこと自体がもう目的っていうか、もうそれ自体で実はもうあの目的を達してるっていう、まあ、そういう考え方があるんですよ。で、それがきちっとみんなでお互いの意見を尊重し合いながら自分の意見を出すことで、実は気づいたら問題解決してたよっていう、まあ、これ後から、問題が実はもう気づいて解決してるよっていう、その順番っていう話なんですね。最初からなんかこの問題を何とかしようっていう、そこにとらわれるんじゃなくて、とにかく何か起きた時にはいざ言霊でみんなが集まって、やいのやいのってことでね、お互い尊重しながら話し合ってること自体でエネルギーがこう重なっていって渦ができて、実は気づいたらもう問題は解決してたみたいな、それが実は日本人の目指す一つ の高山ヶ原の考え方ということで、まあ、この3つの心意気を、まあ、いざ言霊の目線という共通言語にさせてもらってね、まあ、当面の目標としてはこの11月10日に向けてね、この心意気で、そしてその先が、実はそのどういう世界、その心意気でどういう世界を作りたいかっていうのが一番大事な部分にはなるんですけども、まあ、それが先ほどのこの一枚、ちょっともう一度前に戻ってもらうと、まあ、この世を高間ヶ原にしようということですね。まあ、これは先生の神話講座を受けられた方は、もう十分ご存知かと思うんですけど、まあ、古事記に出てくる神々の住む世界を、まあ、高間ヶ原っていうふうに、呼んでますよね。ですから、高間ヶ原っていうのはそういう強みを持った神々が織りなす世界で、まあ、いわゆるその話し合いで、まあ、いろんなものをこう、解決していってるっていうね、そういうことが神話では描かれてるわけですよね。まあ、一番有名な話で、まあ、天の岩と開きですよね。まあ、天照が自信を失って、弟の佐野をコントロールできなくて、自分のせいだって自信を失って、まあ、岩戸に引きこもった。でも、まあ、もちろん闇にね、世界を包まれるわけなんですけども、そういった時にね、天の安河原っていうところにね、神々が集まって、そこで話し合いを、まあ、して、で、それぞれの強みね、まあ、鏡を作るのが得意な神様、祝詞をあげるのが得意な神様、ね、まあ、いろいろ力持ちの神様とかね、それぞれの踊りの神様とか強みを出し合って、まあ、最終的にどっとこう笑ったってわけですね。この笑いが結局その払いっていうね、自分自身の我を抜く、まあ、邪気払いになって、そのエネルギーがアマテラスにも届いて、それでアマテラスのもね、こう邪気払いができて、ふっとこう我に返った時にね、岩戸から出てきたときに、実は自分が必要とされてたんだっていうことに気づいて、そこで自信を取り戻して、まあ、本来の自分の役割である天ねく世を照らすっていうことを、まあ、新たなニューバージョンの天テラスで、まあ、照らし始めたということで、まあ、世の中に光が戻ったっていう物語なんですけども、まあ、これが本当に日本の目指す世界観ですよね、高間ヶ原って。だからみんながそれぞれ強みを出して、お互い大事にし合って、話し合った結果として、光が戻るというか放たれてるっていうね、そういう世界を実はこのこと、いざ言霊で、高間ヶ原の世界をこの現実世界にね、 下ろしていきたかったんだろうと思うわけです。古事記がなぜここまで1300年以上も編纂されてが経ってるにもかかわらず、消されずに残っているのかということは、まだまだ古事記が続きがあるということですね。だからこの今の我々が神々となって、その続きをね、やっぱり物語を作っていかないといけないなと思ってますので、とにかくこれを目指してね、もうそういう世界にしていきましょうという流れです。まあ本当にね、皆さんも昨日、おとといかな、ラグビーのワールドカップを見てもらったと思うんです。まさにワールドカップの15人のつなぎ方というかね、チームワーク、ワンチームっていうのが、僕は本当高間ヶ原を表してるなっていうふうにすごく感じましたし、あんだけ体格差のある外国勢に対してね、ベスト8までも奇跡的にというか、本当あれは実力ですよね。本当にワンチームになった時に、ああいう世界が現れてくるっていうの、いい例を本当にあんだけのメディアで応援して、みんながそれを目にしたっていうね、それがまさにシンクロだなっていうふうに思いますんで、そういう世界観。だから、あくまで、こういう世界を目指して、鑑定をしたり、イベントをしたり、講座をしたり、人に伝えていったりっていうね。だから常にそこのゴールは、ずっと見続けながら、そういうイベントをいい意味で、活用していくというのが、今回の、イベントの関わり方という形で思っています。で、具体的には、もっとこれから内容を先生とも話しながら、皆さんとも話しながら詰めていきますけど、具体的に2020年以降、来年以降はですね、この姫飛行実践塾っていうね、一つのこの教育機関ですよね。今は本当に山下先生の50音講座とか鑑定講座、姫セミナーとか、いろいろ講座があるんですけど、もっともっとその辺のね、裾野を広げていく、もう実践的な塾。ですね。だから今回例えば、本当に集客で、悩んでいるっていう皆様の課題もあると思うんでね、それを LINE を使って、LINE 公式アカウントを使って、どうやったら人に届けれるのか、自分の伝えたい情報が、そしてその情報を待ってる人たちにちゃんとピンポイントで届けるのかっていうのを、LINE を使って、学ぶっていう、例えば、金子恵子さんによる LINE アット。実践塾みたいな形で、言霊師一人一人が自分自身の持っている経験とか知識とかを、講師となってね、次の方に伝えていくっていうような塾のあり方。うん。だからそういう、昔は本当に松下村塾とか、吉田松陰の塾だったり、敵塾だったりとか、先生もよくそういう塾の話でされますけども、とにかくね、志を持って、その世界観を同じにした人たちが集まって、そこで学び合う、教え合ったり、教えられたりって、ね、そういうちょっと言霊での、共通言語を持った人たちの実践塾みたいなのを来年以降もどんどん作っていきたいなと。だから皆さんも、学ぶ側ではなくて、とにかく教える側にぜひどんどん回っていっていただきたいというのが1点。でもう1つはね、このオンライン上で、ね、先ほど皆さんもちょっと IT が苦手でっていう方ももちろんいらっしゃるし、僕も全然その辺まだまだ苦手なんですけど、でも時代はね、どんどんとそういう IT も使いながらの、結びの時代に入ってますんで、アナログと IT をどう組み合わせていくか、みたいなところで、やっぱりそのコミュニティを作っていかないといけないなって、要するに、共通の世界観を持った人たちで協力し合うという、その高間ヶ原ってそういうことですから、それがどうしてもね、物理的に、地理的に ご近所さんでコミュニティを作るっていうのはもうなかなか難しい時代になってますんで、とにかく、世界観を共にした人たちとオンラインで繋がっていくっていう時代に今入ってますのでね、言霊協会でのオンラインサロンを、ぜひ作らせてもらって、とにかく言霊を知りたい、学びたいっていう人に、いわゆる月額、月500円でも1000円でも、毎月の月謝を払ってもらって、そのオンラインサロンのメンバーになってもらうっていうね、一つそのハードルを越えて入ってきてもらった人には、きっちりと情報、言霊の情報を伝えながら、一緒に活動もしながら、この高間原を作っていきましょうよっていうね、仲間作りの場を、このオンライン上に作っていくということを目指して、やっていく予定になっています。ですから、ちょっとこの辺の中身はもっともっと詰めてこれからいかないといけませんが、一応具体的な手段としては、こういう塾とかオンラインサロンで、仲間を増やしていくということを考えておりますのでね、ぜひ皆さんもそういったことに、ちょっといろいろアイデアとかね、ご意見とか、もっとこうしたらいいよっていうような話をね、どんどんと ていただけたらなというふうに思っていますので、だから今回のこの LINE アットの、公式アカウントの限定、コラボ講演の限定の LINE アットの手法もですね、まあ、そういったものの、取り組みの一つというか、まあ今結局、まあ後ほどね、恵子さんにもその概要みたいなのを説明してもらいますけど、要はね、本当に言霊の話を聞きたいっていう人だけをまずは集めて、その人たちにちゃんと情報を届けるってことですね。だから別に言霊の情報いらんわっていう人にわざわざガンガン送る必要なくって、まあ、知りたいというニーズがある人にちゃんと届けるという、これがシステムが、今一番使い勝手がいいのは LINE、この公式アカウントというツールになってますので、ね、それをちょっとご理解、今日そのあたりの最初の入り口を知ってもらえたら、面白いんじゃないかなというふうに思っています。はい。そういう感じでちょっと駆け足でダーッとお話ししましたけど、恵子さん、抜け落ちてるとこないでしょうか？
はい、はい、大丈夫。ちょっと皆さんになんか、
そうですね。
まあ、質問とか、あ、これどういうことだろうとか、
うん、
まあ、話を聞いてどう思ったことかとかね、ちょっとお話ししてくださる方、いらしたら手を挙げてもらって、ぜひあれですね、みんなで話し合うっていうやつですね。
そうですね、これ実は本当にね、この場が実は大事だったっていうのが朝の授業の時に我々もすごく実感しましたので、実は一方的になんか説明するっていうよりかは、私はこう思いますとか、こう感じましたとか、この辺どうなってますかみたいな話が出ること自体が意味があることだったなっていうふうに感じましたんで、黒田も参加しておりますね、ありがとうございます。この時間帯でもちゃんと金髪になってます、ね。はい、ありがとうございます。夜になったら黒いなるとかおかしいもんね。はい。ということで、どうでしょうかね。ゆけいさんとかどうでしょうか、今のお話。なんとなくイメージ伝わりましたでしょうか。
いや、絵は見てて、すごいなんかテレビ見てるみたいだけど、自分
すごいなんかくつろいで客観的に見ていただいてたんですよ。
もうめっちゃ今アイスとか食べなが
ら全然いいですよ、もうそれがまあね、ズームの良さかもしれません。
すごいなんか不思議な感じ、
不思議な感じね、まあ、それをちょっとじゃあ今日は味わっていただくという、それ
を味わっている感じです今。
OK です。いや、時代がこうなってきたって感じなんですよ。
要
はもちろんリアルで回ってるからこそ、我々そこに信頼関係があるから、こういうちょっとね、ざれ言を言える感じじゃないですか、
うん、
ほんまに。でも初めて会った人同士はなかなかやっぱこういうズームでも緊張感があるんですけど、うん、リアルとこのズームが両方あるから、こう気軽にこう喋れるみたいな、
うん、すごいなんか、うん、面白い、
面白いですよね、
うん、は
い、じゃあちょっと朝話聞いてもらった優子さん、まあ、2回目の説明だったと思うんですけど、なんか改めて感じてることがあれば、はい、
うん、アナログと IT の結びっていう感じで、
うん、本当そうですよね。
ああ、そこは腑に落ちるな、うん、
はいはい、うん、ですよね、まさに両輪で、
うん、
その世界観とか、その言葉のなんていうかニュアンスって、まあ、全然馴染みがまだまだないんで違和感あるかもしれないですけど、このいざ言霊、この世高間ヶ原にいてパッと
はい、いいと思いますよ。
あ、いいと思います。他に言いようがないっていう感じですよね。まあ、またこういうのもちょっとどんどん変化していってもね、はい、まあ、要するに伝えたい内容はそういうことという感じなんですね。だから普段から言霊の目線を持ちつつ、みんなだから要するに仕事とか立場、主婦だったり活動があったりするって、まあ、普段はここじゃないですか。普段の日常はここに動いてるんだけど、いざ例えばこういうイベントがありますよってこう、ね、短期的な目標が出たときに、こういう感じでね、この夜遅く9時半からでもみんなバッとこうやって集まって、うん、まああでもない、こうでもないってお話するわけじゃないですか。まあ、これがちょっといざ言霊の感覚なんですよね。何かあった時にはぐっと集まって、で、こう一つの目的達したらまたバーッと現場に散らばって、
うん、
で、また何かあれば集まってって。だから常にいつもべったりしてる必要は全くなくって、うん、それぞれは普段は自立してそれぞれの活動があるけども、まあ、いざ何か起きた時にはいつでも馳せさんじますよっていうね、まあ、その心意気が日本人的だなっていう気がしますね。
はいはい、なんかね、
あ、はい、
なんかいざって言われるとなんか、あ、行かなきゃみたいな
そうそうちょっと煽られる感があるかもしれない
ですね。そうそうそう、なんかだから、あ、じゃあ、あ、大阪やっぱ行かなきゃみたいな
いいですね。まあ、そういうのもだからやっぱりそれがきっとね、自分のことだったらそんなみんなまあまあいいかって後回しになったりするんだけど、なんかこう求められてるって感じするじゃないか、ね、いざって
こう、ね、そう、なんかこう なんていうのこう合言葉みたいな感じ で、うんうん、そうで、これがかかったらなんか行くぞみたいな、
そうですね、亡霊、うん、みたいな、
そうそうそう、うん、感じはある。
そうです、 ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいですね。だからやっぱなんか人のためとか主君のためとか国のためみたいな、なんか誰かのために動くっていうのはみんなやっぱり結構こうエネルギーになりやすいっていうね、それがこう日本人気質かなっていう気もしますしね。ありがとうございます。あとどう今日ですね、そうですね、はい、宮本優子さんとかどうですかね。言霊、まあ言霊師はこれからということですけど、今まあいろんな人と絡みながらね、
はい、
活動してますけど、
そうですね、
何でもいいですよ、感じたこととか。
そうですね、今動いてて、まあ、まあ結構不安なこととかも多いんですけど、自分がやるって決めたらできるっていうことが分かってきたところっていうか、できないことは、なんていうか、できないことはできなくても、そこは誰かが埋めてもらっていいんやなっていうことをすごい最近実感してるんですよ。
うんうんうん、
だからやっぱり一人ではできないけれども、そのできる、私はここができる、私はここができて、一人一人のこの強みを知って、みんなでこうできるところを補い合っていくと、すごい大きなところにたどり着けるかな。それこそそれが高間ヶ原なのかなと思うので、
うんうん
うん、そういう仲間づくりが、そのインターネットっていうか、そういうサロンを通じて、そういう同じ方向に、言霊師やったら、まあ、同じ方向に向かう人が集まるので、そういうのは、なんて言ったらいいかな、すごい、心強い味方がたくさん、
うんうんうん、
いるというか、そういう、
なんてい
うか、はい、ありがたい環境を作っていただけて、そこにまあ参加していきたいなっていう気持ちに、うんうん、
なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、本当にね、今実際にもうそうやって動いてるからこその今体感のね、言葉かなと思いますので、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
です。で、まあ、一つですね、まあ、この間の名古屋公演でも僕感じたんですけど、まあ、今日朝のね、朝もね、まあ、黒田、黒須真嗣さんもね、参加していただいてて、まあ、上田淳さんも聞いてもらってると思いますけど、まあ、結構詩の言霊ってね、まあ、淳さんもよくこう問題解決のスペシャリスト、上田淳ですみたいな、保険と言霊であなたの問題解決しますよっていうね、すごくまあ、こうキャッチフレーズとしては、まあ、皆さん言霊学ばれた方って詩ってやっぱり問題解決っていうことでね、すごい頭に入っておられると思うんですけど、やっぱりさっきの話でいくとね、結局問題を解決すること自体が今まで目的だった時代もあったと思うんですけど、結構今時代がそうやって動いてきてて、高間原の考えって本当ね、問題解決はもう自然ともう気づいたらなってるみたいなことが前提なので、そのためには実は死は次の段階でやっぱ知らせるっていうね、まあこれ神話講座を受けられた方は分かると思う、知らすと牛迫の話で、結局その独占して国を治めていくんではなくて、どんどんといろんな良いも悪いも情報をどんどん知らせていくことで、みんながこう共通認識で、で、それぞれのまあ考え方というか強みを発揮していって、国っていうのが、まあ、豊かになっていくっていう、それが日本人の目指す国の治め方っていうね、だからこのどんどん知らせていくだけでも勝手に問題解決してるんだよっていうことを、まあ、伝えていくのは今度また死の方の次の段階のお役目が、来てるなっていうふうに思いますので、うん、だから本当にいいも悪いもみんなで共有しながらこうやって、お話しすること自体が実はすごくエネルギーを生み出すんだっていうね、そういうのが実は古事記の世界観じゃないかなっていうのは最近ちょっと感じておりますので、ね、はい、という感じで皆さんもちょっといろいろご意見をお伺いしたいとこなんですが、まあ、なんせ、夜も更けてまいりますので、まあ、ちょっと続きの議題に行かないと、暴動が起きそうですので、暴動は起きないですね。はい、すいません。じゃあちょっと LINE の話も、はい、ちょっと恵子さんの方にお願いしたいと思います。 はい。